をお読みいたします。創世記26章1節から16節。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまだまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのもとへ行った。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に帰留しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからである。こうしてイサクはゲラルに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って、私の妻ですというのを恐れたのであった。彼女が美しかったからである。イサクは長くそこに滞在していた。ある日のこと、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えた。アビメレクはイサクを呼び寄せていった。本当のところあの女はあなたの妻ではないか。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのか。イサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのか。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石をもたらすところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。アビメレクはイサクに言った。さあ我々のところから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから。本日はこの箇所から2つの試練と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
突然ですが、皆さんはもしこの後ですね、あまり会いたくない人と会わなければならない、もしそうだったら皆さんはどういうふうになさるでしょうか。苦手な仕事の取引相手とか、あるいは人によってもちろん違いますけれども、実家の義理の両親に会わなければならないとか、仕事の同僚、近所付き合いの中でも、まあ、私たちが生活していく上でそういう出会いを避けて通ることはできません。出たとこ勝負で不安を抱えたまま 家を出る、まあ、そういう人は少なくない気がします。あるいは家を出かける前にお祈りをしてから出かけるという方もあるかもしれません。あるいはこれはいろんな人とお話をしているときによく耳にするんですけれども、相手の出方を想定しておいて、いろんな対処法を前もって考えてから出かけるという方も多いようです。まあ、備えあれば憂いなしということでしょうか。場合によってはもうその前の日から気持ちが沈んでしまって、あれこれ考えて仕事も手につかなくなるという方もあるのかもしれません。で、こういう心配の先取りというのは、まあ、まだ起こってもいないことを先にイメージしてもう気分まで落ち込んでしまうというわけですから、あまり賢い選択であるとは言えないのかもしれません。まあ、けれども不安な気持ちになってしまうのはものをどうしようもないことです。今日からまた創世記に戻ります。今日のところはアブラハムの息子であるイサクの物語です。そしてそのイサクもまた父アブラハムと同じような経験をしたということが記されている箇所です。残念なことですけれども、アブラハムの持っている信仰がそのまま息子のイサクに受け継がれていくということはありません。そういう意味で信仰の継承ということがいかに難しいことなのかということをここから考えさせられるわけです。親の信仰がいくら優れていたとしても、あるいは親が経験したことだからといって、それはその子供にとっては直接的には何の関係もないことです。ですから父アブラハムが経験したことを息子イサクもまた同じように自分自身で経験しなければならないわけです。他人のふんどしで相撲を取ることはできないというそういう言葉がありますけれども、親の信仰は親のもの、自分の信仰は自分のものです。そういう意味で言えばクリスチャンの場合、親の七光というのは存在しないのかもしれません。まあ、少なくとも神様の前ではそういうものは存在していないわけです。まあ、ここでイサクは父親同様に飢饉を経験します。父アブラハムはその時エジプトに行って難を逃れようとしました。そしてその土地で自分の妻が美しいために自分が殺されてしまうかもしれない、まあ、そういう危険を覚えて妻のことを妹であると吹聴して難を逃れようとする、まあ、そんな出来事が記されていました。それと同じことをここでイサクにも問われているわけです。さてその時主はイサクにこのように語りかけました。2節から5節です。主はイサクに現れて言われた。エジプトに下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に起立しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を星の空のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私の務めを果たしたからである。 そのように書かれています。主なる神はイサクにこの土地、まあ、つまりその時いたのはペリシテの土地ですけれども、そのペリシテの地にとどまるようにとイサクに語りかけました。エジプトに行ってはならないと言ったんです。そしてアブラハムに約束されたと同じように子孫繁栄の約束をここでイサクにも約束してくださいました。このようにイサクはその人生の試練の時にすぐに神様から約束の言葉をいただいたのです。あとはその約束の言葉に従うのか、それとも自分で判断をするのか、その選択が委ねられているのです。さて、イサクはどうしたのでしょうか。6節を見ると、こうしてイサクはゲラルに住んでいたがと書かれていますから、結果的にイサクはこの神の約束に耳を傾けることにして、エジプトには行かなかったことになります。ところがです。ペリシテの地にとどまることにしても、イサクには一つの不安がありました。それは、美しい妻リベカのために、このペリシテの地にとどまるとしても、自分の命が危ないのではないかと考えたというのです。エジプトには行きませんでしたけれども、父アブラハムと同じことを考えました。イサクもまた父アブラハムと同様に心配の先取りをいたしまして、先に対応策を考えようとしたのです。それがリベカのこと、妻のリベカのことを妹と吹聴するという対策を取ったわけです。心配の先取り、もちろんそれは悪いことではないと思います。リスクがあるならそのリスクを回避しようとする、それは賢い選択であるはずです。けれどもこのイサクの箇所やアブラハムのところを見ても、この心配の先取りとして何かの対策を講じようとしたこの出来事はあまり賢い選択には見えないのです。それは一体どうしてなんでしょうか。しかもこの時妻のことを妹と言った、まあ、それがイサクの取った対策ですけれども、アブラハムの場合は確かにサラは妹と言えたわけですけれども、イサクの場合は実際に妹ですらないわけです。不安の先取りをして、まあ、その対策を講じて妻リベカのことを妹と言った、まあ、これはまるっきり嘘ということにもなります。実はこのペリシテのアビメレクは創世記の20章で晩年の父アブラハムの妻であるサラを自分の妻として迎え入れるという選択をして手痛い失敗を犯しています。ですから息子イサクに対しても慎重にならざるを得なかったのかもしれません。そしてアブラハムの息子であるイサクもまたここで自分の身かわいさに妻リベカのことを妹と言っている、まあ、そのニュースを聞いてしまったわけです。アビメレクからしてみたらいろいろ思うところがあったのかもしれません。幸いにアビメレクは先の失敗がありますから、リベカを妻にしようとはしませんでした。ところがある時イサクとリベカの関係を目にした時にイサクに苦情を訴えます。10節にこう書いてあります。何ということをしてくれたのか、もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財積をもたらすところだった。アビメレクは以前この失敗を犯して莫大な財産をアブラハムに渡すことになりましたから、 まあ、今回はそうならずにほっとしたということであったと思うんですけれども、文句の一つも言わないと気持ちも休まらないということであったのかもしれません。結果的にイサクは妻のリベカを失わないで済みました。そしてペリシテとの間で問題の火種を落とさずに済みましたけれども、ここに心配の先取りをしようとして間違った判断をしてしまったイサクの未熟さが表されています。不思議なことですけれども、私たちは心配事が心の中に浮かんでくると、どうしてもその心配事が心の中でどんどん膨らんでしまって、しなくてもいいことをしてしまって相手を傷つけてしまうということが起こってしまうことがあるわけです。主がイサクに前もってこの地にとどまるようにと言われたときに、それは主の約束の言葉を信頼してその約束に立ちなさいということだったはずです。この時与えられている約束は子孫繁栄の約束ですから、妻が奪われてしまうということはよく考えたらないはずなんですけれども、妻が奪われてでもそれでも自分を守ろうとするというのは、この約束を与えてくださった主に対してふさわしい信仰の応答だったとは言えないことになります。けれども主なる神様はこのようなイサクにちゃんと約束に従うかどうかを見極めてから祝福の言葉を与えられたのではなくて、その後どういう反応、どういう結果になったとしても、もうすでに最初に祝福の約束をしてくださっているのです。そしてその結果、12節で神の約束を文字通り体験することになりました。12節と13節を読みします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を得た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。心配事ばかりに目を向けてしまって、本当に耳を傾けなくてはならない神の言葉を無にしてしまうなら、そこには祝福はないはずです。けれども主はイサクを祝福してください。イサクはここで飢饉を経験するのと同時に、ペリシテ人を恐れるというそういう試練を味わっていました。そしてそのような試練の中にあっても、主はイサクに子孫の繁栄の約束を与えておられます。それこそが主の気前よさ、主の祝福なのです。けれどもイサクはその約束の言葉を受け止めることができないで、自分の知恵と自分の経験で何とか対処法を考えようとしました。そういうやり方にはうまくいく保証もなければ、そこには確かさもないのです。私たちがそこで気がつかなくてはならないのは、神の約束の言葉にしっかりと耳を傾けるところから始める必要があるということです。そして神の祝福はどこにあるのかということをよく考えることが必要です。自分の損得に気を取られてしまうなら、私たちは人との関係を築き上げることは困難が生じます。けれども相手の祝福を考えて その人を愛する気持ちを持つことができるなら、自然とできることははっきりしてくるのです。自分を守ることではなくて、その人を受け入れること、まずそこに心を向けることが大切です。この後の14節からは、イサクが祝福されているのを見たペリシテの人々がイサクに対して嫌がらせをするようになったということが書かれています。かつてアブラハムがペリシテ人との間で友好的な関係を築いて得たその井戸もこの時に埋められてしまいます。そしてそのことがまた次のイサクの試練になっていくのです。イサクの側に争う意思がなかったとしても、相手が嫌だと感じてしまえば健全な関係を築くことはできません。そこが人と関係を築くときの難しさでもあります。けれども、そのような問題であったとしても、イサクは自分自身でそれを乗り越えていく必要があるのです。そしてまさにそういうところで神と出会っていくことができるようになるのです。アブラハムも何度も何度も何度も失敗を繰り返しました。イサクもまた父アブラハムと同じように失敗をしていくのです。けれども、信仰というのはそのような失敗の経験の中にあっても、恵み深い神のお姿を知ることによって培われていくのです。そうやって神様のことを発見して、自分と主との関係ができてくる、作り上げられていく、そういうところで信仰は築かれていくのです。子供に信仰が継承されていくことも、次世代に信仰が受け継がれていくときも、それは子供たちが自分自身で神様と出会うことなしに信仰の継承はありえません。そのためにできることは、試練を通るときにそこで簡単に周りが手を差し伸べてしまうことではなくて、その試練を通して神様と出会うことができるように祈ること、そのことが私たちには必要なのではないでしょうか。そしてそのような神様と出会うことができる機会を奪わないこと、そのこともまた大事なことなのです。心配の先取りをすることよりも、心配の中にあっても立たせてくださる主を知ること、そのことが試練の中にあっても持ち続ける勇気となっていくのです。先週増田長老がダニエル書から御言葉を語ってくださいました。炎の中に置かれていても守ってくださる主をダニエルの3人の友達は知っていました。そしてこの3人は炎の中にあっても主が守ってくださるということを経験したのです。私たちは同じ主を信頼しています。同じ主を信じています。この主を知ること、このような力強い主を発見することができるなら、私たちはどのような状況に置かれたとしても力強く生きることができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、私たちは時折試練を経験します。時折苦手だと思う人と出会わなければならないことがあります。主よ、どうかその時あなたが 確かに私たちを支えてくださる、そのあなたと出会っていくことができるように私たちを導いてください。そして試練の中にあっても私たちを支えてください。そこに力強く踏みとどまっていることができるように約束の言葉を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。